聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書第26章の32節です。新約聖書の53ページになります。マタイによる福音書の26章の32節新約聖書53ページです。マタイによる福音書26章の32節しかし私は復活した後あなたよりも先にガリラへ行く。以上です。今趣味の一つとして、陶芸というのをですね、独学でやっております。まあ、最近はですね YouTube などがありますので、YouTube を見ながらですねどうやったらお茶碗ができるんだろうなとか、まあ、そんなことをですね考えてもう10年ぐらいやってるんですけども、やっとですねYouTube を見てああこういうふうにやるのかという、まあ結局ですね自分は勝手に始めてですね基本も何にも知らずにですね、まあ、少しですね通信教育で少しは学びましたけども、その後は自分勝手にばっかりやってたのでですね、大体基本がなってないんだなというふうに思います。まあ、やっとですね、もう一度学び直して、お茶碗をですね、作っております。まあ、しかしですね、お茶碗を作るっていうのは簡単なようで実は難しいなというふうに思います。まあ、自分もそうだったんですけどもですね、まず粘土を与えられてですね、それを自由に作ってみよう。でも実は自由に作ってみてもできないものはできないというですね。まあみんなはですね自由に作って面白いのを作れるというふうに思っているかもしれませんけども、決してそうではないというですね。まあ、なぜならですね、自分の中にまずイメージっていうんですか、まあ、これを作るというイメージがなければものは作れないっていうことを本当によく教えられました。まあ、例えば茶碗を作る、どんな茶碗を作るか、また大きさはどんなものか、まあ、またそれで何をですね、しようとするのか、ご飯を食べようとしたのか、また、おかずを入れようとしているのか、まずそういうことをですねきちっと自分の中にイメージをですね持って、形のイメージまで持っておかないとですね、実は形はですねできないってことが分かります。まあ、そもそも難しいのはですね、まあ色付けっていうんですか、釉薬をつけるんですけど、あとはですねどうなるかわからない、これはその時のですね炎の関係とか、まあ釉薬の濃さとか薄さとか、まあ、そんなものでですね、出来上がってきて全く自分のイメージとは違うものが出来上がってくる方が実は多いという、まあ、それが一つのですね楽しみなんだろうなというふうに思います。まあ、しかし基本的にはですねちゃんと最初にですねイメージを作っておないとそれはできないということですね。まあ、そう思うとですねまず何をするか、土を触る前にまず何をするかということ、それが分かっているかどうかっていうのは一つの陶芸のですね基本ではないかなというふうに思っています。まあ、イエス様は最後の晩餐の時に過越しの食事を弟子たちとですねしておられます。でその中でですねいろいろな話をされているんですけども、今日はペテロがですね、自分を知らないというペテロが離れていくことをですね実はですね、告げておられます。まあ、しかしその直前にあたる言葉が今日読んだ箇所です。あなた方よりも先に私はガリラに行くという、まあ、今夜あなた方は私みなにつまずくという言葉にですね弟子たちは驚いています。ペテロは自分だけは決してそうはならないというのに対してイエスはですねいやいやあなたは三度知らないと言うとおっしゃったのです。しかしイエス様の言葉で大切なことは復活ということと先にガリラで行ってそこで待っているよという言葉でした。前もってっていう言葉の意味をですね今日は私たちは思い起こすというふうに思うのです。前もってまず先に何をですねしなければならないかという、まあ、その復活を信じそして先にガリラに行かれるということ、それをですね私たちは受け止めなきゃいけないというふうに思うのです。まあ、先にガリラに行く、これを信じた弟子たちがもしもそこでですね本当に信じたらですね復活という主にですね喜んでいく、十字架の前から逃げたりしない、またですね十字架の前に恐れたりしなかったはずなのですが、それができなかったということかもしれません。 陶芸をやっていると言いましたけれども、最終的に究極に何を作りたいか、それは自分がですね、生涯持っておくお抹茶ジャンを作りたいという、それはですね、陶芸を始めた時からもそうでしたですね。しかしですね、作ればいいと思うんじゃなくてですね、お茶の勉強もしなきゃいけないだろうしですね、またお茶を実際にですね、学びに行かなきゃいけない。教会にもお茶の先生がおられますので、学びに来なさいとおっしゃっているので、いつか行きたいなと思います。そのですね、中にですね、千利休のですね、7足というのをこの前教えていただきまして、その中の一つにですね、刻限は早めにというのがあります。これは時間をですね、早めにしなさいということなんだろうなと思います。10分前行動とかですね、そんなことをですね、私たちはよく言いますですね。時間厳守というのではありません。厳守ではなくてですね、その前、10分ぐらい前、少し早めにですね、行く。それがですね、私たちはですね、やってるかどうか。時間厳守、その時に来るっていうのは当たり前のことです。しかしその10分前にですね、もう来て準備しておくということ、それはですね、意識とかですね、認識をですね、時間に対するそれをもう一度私たちは捉え直さなきゃいけないなと思います。常に自分の中にですね、時を早めに設定しておくということなのでしょう。現実の時間よりも自分の中の時が早ければ、そこに余裕が生まれますし、準備もできるしですね、その余裕がですね、祈りの時間へとですね、導かれるんだなと思います。そう思うとですね、時間に遅れてくるとか、時間がですね、守れないという人は、自分自身だけではなくして、その他の人々、そこにいる周りの人々にも迷惑をかけてるし、その人たちの時間を奪い取っているということ、もよく言われることですけども、確かにそうだなというふうに思うのです。イエス様は先にと言われました。時間が早くということではなくして、復活の救いの時を先に示された。後になって分かった弟子たちでしたが、あの時すでに救いの先取りをですね、私たちに示してくださっていた。刻限は早めに、私たちも時間にですね、振り回されずに、刻限を意識して余裕を持ちながらですね、自分が今何をすべきかを考えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち主イエスキリストの前で余裕を持って祈り、そしてあなたの救いへと導く、その御言葉に従うことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また全国におられるキリスト教会、そこに住む信者、求道者を守りください。また牧師、牧師の家族があなたの祝福のうちにそこで過ごせますように。ルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたちの職員を、今日も事故やけがや病気、新型コロナスから守ってください。能登地震において苦しんでおる方々、悩みのうちなる方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、慰めを与えてください。そこで今、共に働いておる支援活動をされている方々の上に、豊かな主の祝福がありますように。また世界中で起こっている戦争、ガザのこと、ウクライナのこと、またその他のこと、一つ一つにどうか主が関わってくださって、平和へと導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アメン。